ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は、日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月12日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。11月9日、加藤拉致問題担当大臣は、訪日中のシーナ・ポールセン国連人権高等弁務官事務所OHCHR ソウル事務所長の表敬訪問を受けました。今回はその際のやり取りの概要をお伝えします。9日、加藤拉致問題担当大臣はシーナ・ポールセン国連人権高等弁務官事務所ソウル事務所長の表敬を受け、北朝鮮による拉致問題をめぐる現状および拉致問題の解決に向けた国連を含む国際社会との連携について意見交換を行いました。加藤大臣からは、拉致問題をめぐる日朝間の状況について、昨年7月、北朝鮮が特別調査委員会を立ち上げ、拉致被害者をはじめとするすべての日本人に関する調査を開始して1年以上経った現在も、拉致被害者の帰国が実現していないことは誠に遺憾であること、また、こうした中、日本政府としては対話と圧力、行動対行動の原則のもと、政府の責任においてすべての拉致被害者の1日も早い帰国を実現するために、いかなる方法が効果的かとの観点から、国際社会との連携、とりわけ国連メカニズムの活用も含めたあらゆる方策を探っていることなどを説明しました。これに対し、ポールセン OHCHR ソウル事務所長からは、国連人権高等弁務官事務所をはじめとする国連の取り組みに対するこれまでの日本政府の支援について謝意表明があったほか、拉致問題は個人の自由や尊厳、家族の権利を奪う人権侵害であり、世界人権宣言や国際人権規約に違反しており、問題の解決に向けて、 日本政府と協力していきたい旨の言及がありました。また、ポールセン所長より昨年2月の北朝鮮における人権に関する国連調査委員会 COI による報告書の公表以降、国連はじめ国際社会の拉致問題を含む北朝鮮の人権状況に関する関心や拉致問題の解決に向けた国際的な機運はこれまでになく高まっており、日本政府とは国連プロセスを通じて日本の拉致問題の解決にできるだけの協力をしたい旨の発言がありました。最後に加藤大臣から、拉致問題は日本にとっての最重要課題であり、日本政府として引き続き国連人権高等弁務官事務所、ソウル事務所とも緊密に連携しながら、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向け、協力関係を維持・強化していきたい旨、発言がありました。なお、ポールセン国連人権高等弁務官事務所、ソウル事務所長の訪日は、本年6月の OHCHR ソウル事務所開設後初めてであり、日本滞在中に同所長は、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権状況に関して、外務省など日本政府の関係者、拉致被害者ご家族などと意見交換を行いました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月20日、バン・キムン国連事務総長の訪朝可能性について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
バン・キムン国連事務総長が北朝鮮を訪問する可能性というものが高まってまいりました。11月16日からバン・キムン訪朝という、ニュースが表に出てくるようになりました。もちろん現段階では国連の方は否定的といいますか、近いうちにバン・キムン国連事務総長が北朝鮮を訪問する計画はないという言い方をしておりますが、しかしその一方でバン・キムン氏が常に朝鮮半島における対話と安定、平和促進というものに向けていかなる役割も担う準備ができていると、いかなる役割という時にはそこには当然北朝鮮訪問というものも含めてということでありますが、そういう積極的な役割を果たしたいということも国連サイドからは常に強調いたしておりますので、やはりそういう点を見ておりましても、近いうちにバン・キムン国連事務総長の訪朝が実現する可能性というのは十分に認められると言っていいかと思います。実は、去る5月にバン・キムン事務総長は北朝鮮側で行われている南北の協力プロジェクト、協力事業でありますが、ケソンの工業団地を訪問したいということで、そういう予定を立てておりました。しかし、直前になって北朝鮮側がバン・キムン氏の訪朝の許可を取り消したということがあって実現しなかったという、そういう経緯があります。その時と比べて今回の北朝鮮側の状況というようなことを考えてみますと、今はバン・キムン事務総長の訪朝を歓迎するといいますか、訪朝してほしいというような、そういう状況というものが現在は生じてきているということが言えるんではないかと思います。まず第一に、南北間の対話が近いうちに始まる、そういう今状況にあるかと思います。当局対話という高位級の南北間の対話が始まる。それは12月、1月というこの2ヶ月間、非常にその期間として重要になる と考えられますので、まあ、そういう南北対話に向けて、まあ、いわば環境づくりということで、バンキムン訪朝というものを実現させて、一種の対話ムードというものを高めると、まあ、そういうことが十分にまず考えられると言っていいと思いますし、2番目には、今年に入って特にその傾向が強くなりましたが、現在国連は北朝鮮の人権というものに対する厳しい姿勢を取り始めて、強く批判もしてますし、人権の改善ということを訴えてみるわけであります。まあ、それに対して北朝鮮は当然反論をしているわけでありますが、まあ、北朝鮮の立場というものを国際社会が十分に受け止めているわけでもないわけでありますので、まあ、バンキムン訪朝というものが実現すれば、やはり北朝鮮は、そのバンキムン事務総長に向けて北朝鮮の人権についての説明を行い、まあ、それを通じて国際社会に北朝鮮の立場を宣伝するということを当然考えるであろうというふうに思われます。3番目には、この10月から突然と言ってもいいわけでありますが、北朝鮮はアメリカに対して平和協定を締結することを強く求めるようになりました。これも北朝鮮が力を入れている割には、国際社会にはその北朝鮮の主張が十分に伝わっていないと言っていいかと思いますが、仮にバンキムン訪朝ということになりますと、そのバンキムン事務総長に向けてこの北朝鮮の構想、平和協定への転換ということを強調し、それをもって国際社会にも北朝鮮の今の立場というものを知らせたいという、まあ、そういうことが考えられると言っていいかと思います。まあ、4番目には、核問題についての北朝鮮の立場ということでありますが、この10月から北朝鮮は自らの核兵器ということについて抑え目になってきていると。その発言、主張というものが抑制的になってますが、まあ、それをやはりバンキムン事務総長に対しても同じように示してですね、まあ、北朝鮮が核兵器開発というものに少し距離を置き始めているということをアピールする、まあ、そういう可能性というのも当然考えられるだろうと思われます。もしバンキムン訪朝というものが実現しますと、まあ、やはり注目されますのは、金正恩第一書記がバンキムン氏と会見するか否かということでありますが、まあ、これにつきましてはその可能性は決して高くないと言っていいかと思います。金正恩第一書記からしますと、まあ、最初の外国からの要人と会うということになりますので、まあ、それは近いうちに実現すると考えられております。中国訪問、そして習近平国家主席との会見という時まで取っておくということが十分に考えられるかと思います。ただし、バンキムン氏というのは次の韓国の大統領になる可能性が十分にありますし、その点を北朝鮮も意識していると思いますので、その点からバンキムン氏との会見というのを金正恩第一書記が考える可能性もあるだろうと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、平成26年度、拉致問題の解決、その他、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、拉致被害者の認定、及び拉致容疑事案等の捜査、調査の推進部分の内容をご紹介します。平成14年9月17日の日朝首脳会談において、北朝鮮は日本人の拉致を初めて認めた。政府はこれまでに 北朝鮮による拉致被害者として17名を認定している。この17名以外にも、警察は朝鮮籍の姉、弟が日本国内から拉致された事案1件2名を北朝鮮による拉致容疑事案と判断している。また、これまで拉致に関与したとして、北朝鮮工作員等8件に関わる11名について、逮捕状の発布を得て国際手配を行っており、政府は北朝鮮にその引き渡しを要求している。これら以外にも、いわゆる特定失踪者の方も含め、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、警察が捜査、調査の対象としている方は、平成27年10月現在、876名に上っており、警察では、当該事案の真相解明に向け、警察庁警備局外事情報部外事課に設置した特別指導班が、都道府県警察を巡回、招致して、捜査、調査の担当者への具体的な指導、当該事案の現場の実地調査、都道府県警察官の協力体制の構築等を行った。また、海難事案として処理されているものについても、海上保安庁との連携を密にして、捜査、調査を行った。さらに、将来、北朝鮮から拉致被害者に関連する資料が出てきた場合に備え、ご家族等からの DNA 型鑑定資料の採取を実施してきたが、平成26年5月の日朝政府間協議を受け、同意を得られていないご家族に対して、改めて意向確認を行うなど、積極的な採取に努めた。また、広く国民からの情報提供を求めるため、平成25年6月から実施している、都道府県警察のウェブサイトへの事案概要等の掲載についても、改めてご家族の意向確認を行い、同意が得られた場合には、新たに掲載を行った。以上、平成26年度、拉致問題の解決、その他、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、拉致被害者の認定及び拉致容疑事案等の捜査・調査の推進部分についてご紹介しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子の私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、 増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。 深夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。